石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。はい、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあこれを撮っているのは全然1月末なんですけど、なんとってかすごい久しぶりな気がしますね。こうやってラジオを撮るのが、前回が加水純ちゃんと一緒にやった公開収録だったんでね、なんかもう話したいこともたくさんありすぎて何を話そうって思ったんですけど、まあ、これ今一番みんなに伝えたいことがあって、いや本当これを聞いている人というかもう全人類、おっさんずラブリターンズを見てくださいっていうもうこの話がしたくてしたくてしょうがなかったんですけど、なんかこうわざわざちょっとこの最初の年始め、こう最初のこのねコーナーでひたすらおっさんずラブの話をするのは違うんじゃないかということで、ちょっと最初に持ってきたんですけど、いや本当に皆さん見てください。なんか一応ねおっさんずラブって完結っていうかもう結ばれるところまで行っちゃってるので、そっからの続編ってどうなるんだろうって私も思ってなんかこう見てたんですけど、もう全てが最高。まあこの現時点、この収録時点での最新話が4話なんですけど、本当にこう4話を見る前と見た後じゃ本当に見える世界が違うっていうか、こう世界が澄んで見える、こんなに世界が美しかったんだみたいな気持ちになるので、本当に見てください。4話まで本当に田中圭さんがね素晴らしすぎました。はいということで皆さんおっさんずラブをよろしくお願いします。はい番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっち。このコーナーは失礼しました。このコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もたくさんのお便りありがとうございます。それでは読んでいきます。まずはラジオネームセイロンさん、ありがとうございます。石川美代様、明けましておめでとうございます。今年も楽しくラジオを拝聴させていただきます。さて今年は嫌なことからは全力で逃げていきますと宣言したみよっちですが、学生時代に逃げ出したかった行事ってありますか？自分の場合は合唱コンクールです。あの恥ずかしさって何なんですかね。それでは今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今年は全力で逃げていきます。はい、学生時代に嫌だった、逃げ出したかった行事、まあ全部嫌でしたけどね。私はなんか集団でやる行事、まあだから全てなんですけどが本当に苦手で、なんだろうな、でも一番嫌だった、まあ、行事っていうかなんかなんだろう、出来事っていうのはドッジボールですねいやなんか陰キャでドッジボールが好きな人って多分いないじゃないですか。いや本当にもうなんだろう、なるべくこう影をねでもなるべくこう全てなんか気配消してっていう、あとまあ修学旅行もそんなに嫌だったかも、そんなに嫌だったって言い方あれなんですけど、なんか修学旅行のなんか集団行動っていうか、なんだろう、クラスごとで行動とかあるじゃないですか。本当にあれが嫌で、なんか好きな人と行動する、本当好きな友達だけと行動するのはすごい楽しかったんですけど、なんかもうおかしいじゃないですか、もう3、40人で行動とか、いや普通に迷惑じゃんとか思いながらなんか嫌でしたね。本当に集団行動すべて嫌でした。はい、ありがとうございます。何がありがとうございます ね、なんかでもそこでね、協調性っていうのを身につけられなかったので、本当に今ここに来て響いてる感じはちょっとありますけど、大人になってね、なんかそういうのを耐える力が欲しかったっす。はい続いていきますね、ラジオネームタカさん、ありがとうございます。石川美代さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。僕は何度も読み返したい作品は電子書籍ではなく紙の本で手元に置いておきたいと思っていますが、美代さんが何度も読み返したい作品などありましたら、もしよかったら教えてください。寒い日が続きますが、くれぐれも体調にはご留意ください。2024年も唯一の推しの美代さんを応援し続けます。ありがとうございます。そうですね、でも私も好きな作品というか、私は本とかは本当読まないので、家に一冊もないんですけど、本当うわーっていう感じのね、うわーって感じのでも活字系はないんですけど、私は漫画は電子書籍で読んでよかったなと思ったら紙で買うように、本当同じですね、タカさんと。なので結構家に何冊か、いやでもちょっと一人暮らしで減ったは減ったんですけど、それでも今家に多分100冊ぐらいは漫画ありますね。でも私なんだろう、家で紙で置いてある漫画っていうと、クロウシツジっていうやつと、あ、今全年齢で言ってます全年齢の漫画だけをちょっと言いたいと思います。商業 BL がほとんどになってしまうので、それ以外で言うと、クロウシツジと、ブルーロックとメイドインアビスは今あるかな。実家にはもっとたくさんあります。それこそ全ての始まりの、私の始まりの配給だったりね、実家にあるんですけど、あとは、まあ、写真集系とかは家にありますかね。写真集、まあ、自分の写真集と、あと加水純の写真集と、あと謎になんか謎に蒼井翔太さんの写真集が今家で3つ並んでて、すごいカオスです異空間ですね。そんな感じです。ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネームななちょもさん、ありがとうございます。みよちこんばんは。寒い日が続きますね。2月4日に行われるみよちがパッケージモデルとなった検査キットの即売会に参加します。そのイベントの後にみよた仲間と寿司の食べ放題に行こうと計画しております。みよちは食べ放題のお店に行ったことはありますか？また行ったことがあれば何の食べ放題のお店に行きましたか？それでは。ありがとうございます。2月4日に、はい、イベントあります。まあ多分これ放送というか配信されてるのはちょっと2月4日過ぎちゃってると思うんですけど、まあこちらの検査キットのパッケージモデルになりまして、ちょこちょこ他にもまだイベント今後やると思うので、ぜひツイッターチェックしといてください。来てください、皆さんよろしくお願いします。はい、食べ放題、寿司の食べ放題いいな。てかなんかみんなちょっと仲良すぎじゃないですかね私のファンの人たち。寿司の食べ放題で、私も寿司の食べ放題1回だけ行ったことあるかな。でも全然寿司って思ったより食べれなくて、まあなんて言ったって絶対米がついてくるから。でも私は焼肉の食べ放題はめちゃくちゃ行ってましたね。特にこう高校生の時とか、あとしゃぶ用とか、しゃぶ用かな、高校生の時。しゃぶ用でも焼肉もまあまあ行ってました。でもしゃぶ用本当安くて、高校生の時本当に大好きだったはい、そんな感じかな。食べ放題、今でも食べ放題行けますね。友達と牛角とか結構行けます。しゃぶ屋も本当行けますね。でもちょっと大人になって温野菜に行くようになったりとかね結局お肉の食べ放題よく行けます。やっぱいいっすよね。はい、ありがとうございます。ということでね、ちょっとたくさんいただいたんですけれども、読み切れずすいません、また送ってくださればと思います。ありがとうございました。 以上、みよっちのお便りっちのコーナーでした。みよっちのランキングっち。このコーナーは私石川みよが様々なランキングを紹介していくコーナーです。今回はですね、2024年最初の、ラジオということで、私が今年2024年にやりたいことランキングでやっていきたいと思います。はい。じゃあまずね、3位から、3位に1位という感じで発表していきます。まず3位はですね、料理ですね。いや、私本当に料理をしないんですよ。なんか料理してなさすぎて、こう家がね、なんか家のキッチンがただの物置けになっていくのがなんだか悲しくて、あとなんか最近なんか YouTube の Vlog を垂れ流すのにハマってて、それでなんか料理系 Vlog とか見てたら、なんか自分もできる気がするみたいなね、思ってきて、今年はなんか簡単なことでもいいから、Uber Eats だけに頼らず料理をやっていこうっていう気持ちが、今ね、2024年の1月現在はあるので、ちょっとはやりたいっていうね、目標みたいな感じですね。はい。簡単なものからね、ちょっとずつやっていきたいなと思います。はい。で、2位ですね。2位がちょっとびっくりするかもしれない、さっきの料理もびっくりしたかもしれないんですけど、2位が登山ですね。登山やってみたいなと思って、っていうのもなんかこう、これもね、なんか登山系 Vlog ってなんだと思うんだけど、なんか YouTube を見て登山してる人がいて、うわーいいなーと思って、なんかこう私も自然に触れたいみたいな、でかつ運動になるじゃん。なんか私って本当にジムとかそういう系の運動が続かなくって、なんかでもそろそろというか、ちゃんと運動しないと本当にやばいと思って、体力がどんどんなくなってて、ちょっとこれはまずいぞと思ったので、なんか運動しなきゃと思うんですけど、なんか私ができそうな、続きそうなものってなんだろうって考えた時に、特に何も思い浮かばなくって、でもなんかこう、なんだろう、登山はもしかしたらハマれるかもみたいな、YouTube を見た感じね、もう全部 YouTube、 なんかこのやりたいことランキング、3つとも全部 YouTube に影響されてます。はい。YouTube の Vlog に全て影響されてます。でなんかそう見てたら、なんか楽しそうみたいな思って、楽しいだけじゃないと思うんですけど、結構多分しんどいし、でもとりあえずちょっと暖かくなってきたら高尾山から始めていきたいなと、なんだろう、いろいろ多分物を買っちゃえばこっちのもんだと思うので、物を買って逃げられない状態にして、よし私は登山を始めるんだってなれば多分行けると思うんで、そこさえできれば勝ちだと思ってるから、これはきっと成し遂げるでしょう。はい、期待していてください。何もなかったら察してください。はい。で、第1位がですね、一人旅ですね。これもかなり Vlog に影響されて、なんか一人旅なんかしてそうだと思うじゃないですか。私一回もしたことなくて、一人行動っていうのは好きなんですけど、やっぱ旅行ってなるとちょっとハードル高いしなーって思ってたんですけど、だから Vlog を見てたら、また Vlog、 もうずっと Vlog ね、Vlog を見てたらいいなーって思って、なんかあれ、寝台列車とかあるじゃないですか。もうほんと寝ながら、寝たらついてるみたいな、いやあれめっちゃいいじゃんと思って、もうホテルもいらないし、あれだったらなんか寝台列車だったら一人旅始めやすいのかもと思って。でもそんなに調べたら、寝台列車ってこう今1個、なんかサンライズ出雲みたいな、 やつと、なんかもう一個その同じやつしかないみたいな知ったので、とりあえずそれから一人旅を始めてみようかなと思います。楽しそうだしね。そう、寝台列車に乗ってみたいっていうのもあります。でも旅行は本当行きたいとこたくさんあるので、ちょっとこれは絶対叶うと思います。はい、まあ、なんかね動画とかも撮ってこれたらいいななんて思っております。そんな感じですね。料理、登山、一人旅行、一人旅、果たして全てできるのか何もできないのか分かりませんけれども、今のところすごいモチベーション、なんかアクティブになろう2024っていうのが私の中であって、まあちょっといけそうなんじゃないかと思っております。はい、乞うご期待ということで、以上みよっちのランキングっちのコーナーでした。石川みよのみよっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、そうだ、私話そうと思って話していなかった話があったんですけど、もう今年初めてフィッシング詐欺に遭っていや本当に信じられないんですけど、フィッシング詐欺に遭ったんですよ。まあ、なんかすぐ気づいて、あ、これ嘘だと思って、なんかしかも電気代の支払いだったんですよ、それが。で、私確かになんか支払い忘れちゃったことがあって、なんか滞納分の請求っていうのがショートメッセージで来てて、やべって、あと何時間後に電気止まりますみたいな来てて、急いでくださいみたいな、急いでくださいは書いてなかった、私が急いじゃっただけで、やべって思って何の確認もせず寝起きの頭でとりあえず払ったんですけど、なんかよくよく考えたらすぐにクレジット番号のこの何入力してくださいみたいな画面が出るのおかしいよなと思って、てかそもそもクレジットだけの支払いなわけないじゃんと思って、ね、今だったらねペイペイとか絶対できるしと思って、で調べてみたら見事なもうフィッシング詐欺で、もう急いでカード止めたよね。いやマジでみんなも気をつけてください、危ない。もう私がこんなのに引っかかるなんて思わなかったんですけど、結構かなりショックでした。はい、気をつけてください、はい、あと告知をさせていただきます。この度私がですね1年間かけて撮ってきた写真集が3月に発売するんですけれども、それに関連してですね、写真展を開催させていただきます。21っていうタイトルなんですけど、写真集はね、こちらの写真展がですね2月の16、17、18で、開催するので、お時間ある方はぜひいらしてください。とっても素敵なものになっているので、あと私も在廊する日がある、17、18かな、私が在廊もするので、ぜひみんな来てねっていう話でした。もうフィッシング詐欺とこの話もうぐちゃぐちゃだけどよろしくお願いします。はい、それでは石川美代のみよっちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、初フィッシング詐欺にかかってしまった石川美代がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。